78.0 Typhoon FM. Typhoon FM 一枠お届けしています。この時間のゲストはですね、 NGO ゆいまーるの代表ですね、照屋智子さんにお話を伺っていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
NGO ゆいまーる、2007年に、まあ、設立した団体ということなんですけれども、
はい、
モンゴルのマンホールチルドレンを支援しようということで、まあ、緊急立ち上げだったというふうに伺いましたけれど、
はい、そうですね、大学時代に知り合った太陽の子供たちっていう本当に素晴らしい、うん、個人があったんですけど、まあ、そこの子供たちが、一番上のルーヤ君という男の子が、まあ、自立の時期を迎えてたんですけど、うん、ちょっとそれが難しいような状況にあるっていう知らせを個人の方から受けまして、で支援をしなければまた個人から出てしまってホームレスになってしまったりとか、うん、そういう、まあ、危機的な状況になりうるっていうことだったので、まあ、それでちょっと私の方も緊急的にというか立ち上げたのがこの NGO ですね。
でも緊急的にということではありますけれども、その前に、はい、いろいろとこの交流があったということですね。
はい、そうですね。一番最初は高校の時に、沖縄尚学高校に通っていて、うん、ボランティアクラブに入って、マンホールチルドレンの支援とか、アフガン難民の支援とか、いろんなことさせていただいてたんですけど、まあ、大学に入ってからモンゴルに行って、うん、そこで出会ったのがその太陽の子供たちっていう個人だったっていう流れですね。うん、
マンホールチルドレン、マンホールで生活を、まあ、せざるを得ない子どもたちということになると思うんですけれども、はい、モンゴルはかなりシビアな状況なんですか？
とですね、うん、今と、うん、20年前とで結構変わってきてはいるんですけど、うん、20年前はすごくシビアな状態で、うん、ソ連崩壊の煽りを受けて、うん、92年にモンゴルも社会主義が崩れて、その時にはもう街中に4000人ほどマンホールに住んでる子どもたちいたっていうふうに言われてるんですね。
4000人。
はい。で、まあ、ただ今は孤児院などがモンゴル国内にも43あるっていうふうに言われてまして、うん、でそういう子どもたち保護されているので、今はまたちょっと状況変わってきたかなっていうふうに思います。
ね、孤児院で、はい、まあ、生活してで、そこからまあ自立ってできるんじゃないのっていうふうに簡単に考えがちなんですけれども、うん、それがなかなか難しいわけですか？
そこが難しくて、うん、いろんなデータはあるんですけど、個人卒業生9割がまた路上に戻っているっていうような、まあ、説もあってですね、はい、なかなか自立には至れないっていうのが現実ですね。
照屋さん、でもそれはなぜですか？
なぜだと思います？
個人で例えば勉強したりっていうことも、まあ、ただご飯を与えられるだけではなくって、はい、あるんじゃないのかなって思うんですけれど、どうしてだろうっていう。
その通りで、うん、個人はお家なので、個人から公立の小中高に通っていて、うん、高校までモンゴル義務教育なので教育は十分に受けられてはいるんですね。で、まあ、ただなぜ自立できないかっていうと、うん、まあ、当初は私一番最初に思ったのは職がないからだと思ったんですよ。
うん、
で専門性さえ身につけて職にさえつければ自立できるんじゃないかと思って、まあ、大学に行くための奨学金から始めたってところは実はあったんですけど、だってやり始めて気づいたのは職がないからではなくて、一番は心の問題、気持ちの持ちよう、マインドの問題っていうところがあって、はい、大学に行ったり就職したりしても半年とかで辞めちゃうんですね。
きっかけはあったのに、
きっかけはあったのに、チャンスはつかんだのに、うん、自分で辞めちゃうっていうのがあって、はい、でそれなんでかっていうと、諦め癖がついていることと、うん、自己否定感がすごく強いことと、うん、あとは一般の社会の中での居場所を見つけられなくて孤独になってしまってっていうところ。
うん、諦め癖ですか？
はい、
なんかピンとこないんです
ね。ピンとこないですよね。
うん、
まあ、ちょっと子どもたちの辿ってきたこの経路みたいなところを、うん、からお話しした方が分かりやすいのかなと思うんですけど、まあ、まずマンホールに、暮らしている時、夢を持ったりとか、 目標を持つって苦しいことなんですよ、うん、学校に行きたいとか、うん、親に愛してもらいたいとかって思っても叶わないので諦めるんですね。
は
あ。で、例えばじゃ あ, あのその日のお金を稼いで、はい、食料を買いたい、大通りで、物乞いをしたり歌を歌ったりとかしてお金稼ごうとしてもお金がいただけなかったらもうその手段っていうのを諦めて、うん、で残飯を漁ったりとか物を盗んだりっていう現実的な方向に切り替えていくんですね。
うん、
なんでそういった意味である種こう諦めやってたことを諦めて次の方に移っていくっていうのが路上でのこう知恵というか生きるための教育みたいなところがあって、でそういう諦め癖を持ってる子どもたちが孤児院に入ったからって変わらないんですよ。
すぐは切り替えられないですよね。
全然切り替えられないので、
うん、
で心のところまでは変わらない でそのまま自立して、うん、まあ、自立というか例えば大学に行きましたなったとしても何かあった時に、うん、まあ、その諦め癖っていうのが出てきて、で、まあ、あとは自己否定感っていうのもまあそこに加わるんですけど、うん、自分はどうせできないとか、
はいはい、
自分には価値がないとかっていうところをその路上の生活時代からずっと持ってたりとかもするの でそういう時に、まあ、例えば大学の同じあのクラスで、うん、他の子供たちはみんな家庭を持っていてとかいう中で、うん、自分にはそういうのがない、ある中でのないっていうのを感じて、ない中のないは孤独にはならないんですけど、ある中のないっていうのは孤独を感じて、でこいつらは自分とは違うアマちゃんだとかってですね、こう逆にこう見下したりとか壁を作ったりとかして、でどんどん孤独になっていって、で自分の本当の気持ちを分かってくれる人のところに行こうとしちゃうんですよね。
はあ、それでまた戻って
しまう、まだ戻っちゃう。
難しいんですね。
難しいんだなって思いました。
であのそこをやっぱりサポートしていく、
はいはい、
プログラムっていうのをゆいまるさんが考えて、
そうですね、あの自分たちだけで考えたわけではもちろんないんですけど、うん、個人の先生たちも子どもたちが自分自身に自信がないこととか、うん、自己否定感が強いことってところを感じてらっしゃるので、そういう個人の先生たちと、まあ、お話を重ねながらというか、でプログラムを作っていったっていう感じですね。
音楽プログラムからスタートだったみたいですね。
あ、はい、そうですね。
日本でコンサートをしたりっていうこともあったと伺いましたけれど、
はい、
じゃあこれを通して子どもたちはやっぱりその夢を持ったりとか、あ、自分もできるんだとかっていうその強さっていうんでしょうかね、
はい、
身につけてきたんでしょうか。
そうですね、
うん、
この音楽って、まあ、自分の力で自分で努力しないと絶対に上達できないじゃないですか。でそういう小さいことでいいんですけど、自分で何かができたっていうことが、できたできたできたできた、自分でできたっていうのが重なることによって、まあ、一つ自信につながって、うん、でその最たるものが日本でのコンサート、
うん、
ある程度のまあレベルというか、きちんと見せられお客様に見せられるレベルになった子どもたちを選抜をして日本に行って、
うん、
で日本での前回のコンサート、東京と沖縄でやらせていただいたんですけど、3500人お客さん来てくださって、でまあ、しかも有料なんですよ、
はい、
まあ、沖縄と東京で価格帯は違うんですけど、
はい、
東京なんかだと一番安い席3000円、
はい、
次5000円 S 席1万円と、
おお、すごいですね、
はい、でそこにお客様がお金を払ってくださって来てくださる、
うん、
でパフォーマンスは全部子どもたちがやって、まあ、プロの司会の方から音響照明全部プロの方を入れて、うん、あの銀座のコンサートホールでやったんですけど、
うん、
そうやって物乞いでお金もらうのとは違ってて、自分たちのパフォーマンスに価値を感じてお客さん来てくださって拍手喝采をいただける、でこれは自分が頑張ったからっていう、この景色が見れたのは自分の努力のおかげじゃないですか。それがすごい自信につながって、自分をこう肯定していくことにもつながるっていう。
じゃあそこに参加した子どもたちっていうのは、
はい、
やっぱり大きく変わりましたか。
かなりもう大きく変わりましたね。まあ、日本に来ている間ホームステイも体験するんですけど、まあ、実は一番ホームステイが大きかったりとかして、初めてお父さんお母さんって呼べる存在ができて、血はつながらない方ですけど自分を子供のように愛してくださるっていう、そういう方ができるっていうところで、まあ、大人への不信感とかもすごい持ってたり、自分を愛されないと思ってたりする子供たちなんですけど、そういうところも重なってですね、本当に別人のように変わりますね。
そうなんですね、
はい、
で一つその、まあ、緊急で、はい、まあ、サポートに入らないといけなかったきっかけとなったその太陽の子どもたち、
はい、
今もかなりなんていうか自立って言ったらあれですけれども、はい、そこからの、まあ、成功プログラムっていうのができたっていうふうに思っていいんでしょうか。
あ、はい、その通りですね、うん、その日本ですごく自信をつけた、うん、あのまあ、子どもたち、まあ、モンゴルに帰りまして、なんていうんでしょう、頑張れば、うん、望めばこういう未来が待ってるんだっていうことを日本でも初めて体験をしてですね、自信をすごいつけるので、うん、あの自分の夢を設定することに怖がらなくなるんですね。で、一種諦め癖が努力癖みたいなところに変わってですね、うんうん、で、あの、まあ、国立の医学部に一番の成績で合格する子が出たり、
あ、すごいですね。
とあのモンゴルの音大、一番難しい、あの十数人しか取らない少人数制 の最難関の国立の音大があるんですけど、はい、そこを目指す子どもたちも出てきて、うん、で3年連続この孤児院から一番の成績で合格者を出したりとか、うん、もうそういう奇跡みたいなことがもうわんさか起こりまして、で孤児院卒業生の9割が、大学に進学をして、まあ、10% は専門学校の方に行ったんですけど、途中で辞める子もゼロ で、
はい、
であの大学在学中もなんて言うんでしょう、学校の生徒会長みたいなのをやったりとか、寮長を引き受けたりとか、すごいリーダーシップを発揮して、で就職先もみんな決まってっていうですね、
はい、
そういうことが起きたんですね、
うんうん、
で上のお兄ちゃんたちお姉ちゃんたちがそういう風になっていく姿を小さい子たち見てるので、うん、もう小さい子たちは自分たちもそうなるもんだともう思い込んでいて、
うん、
なのでこの個人に入ってきてこの夢を設定することを全く怖がらなくなったりとか、自分の可能性を 100% 信じるみたいないい循環がもう起きたんですよね。
太陽の子供たちで、
ね、太陽の子供たちで、
はあ、じゃあ一つ、
はい、
まあ、照屋さんが立ち上げた目標っていうのは、
はい、
ここで、まあ、達成した部分もあるということですね。
ここで達成しましたね。
まあ、このユイマールに関してはということですね、
はい、
で伺ったところによると、この3月でこの NGO ユイマール、はい、まあ、一旦解散、
はい、
次なる目標に向かって照屋さんまた歩み始めるということなんですけれども、
はい、
なんかこうすごい今聞いていてかなりこううるうるきてる部分があるんですけれども大きな決断ですね。また
そうですね、とはいえ10年やってきた、
そうですよね、
はい、ので大きな決断ではありますね。
次なる目標というのはどういうものなんでしょうか。
はい、次なる目標はですね、まあ、もうこの太陽の子どもたちでの活動でどんな生い立ちであろうと子どもたちっていうのは 100% 可能性があって、でそこに限界はない、まあ、青天井だっていうことはもう分かったんですね。でただ今、まあ、世界を見てみると、まあ、もちろん日本にもそういう子どもたちもいますし、うん、あとはアフリカ、今中東なんかにも少年兵、うん、あと売春させられてる子どもたちとかストリートチルドレンとかたくさんいて、なんかそういう子どもたちにも太陽の子どもたちのようになんか可能性はあるので、そういう環境をサポートしたいなっていう、で次なる目標は、まあ、世界中の子ども、まあ、孤児たちの自立支援っていうところを次の目標として考えてます。
はあ、またあれですね、さらなる広いところに一歩踏み出していくわけですね。照屋さん、
はい、挑戦してみようかなと思ってます。
まず1年は1年ぐらいかけてあちらこちらをまた勉強で回りたいってお話でしたね、
は
い、
そうですね。この10年あのモンゴルにはもう50回ぐらい行ってるんですけど、で通算で4年5年ぐらい住んでるんですけど、
そうなんですね。
ただ他の国を知らないので、世界の子どもたちに貢献したいと言いつつも他の国知らないというのは一番、まあ、まだそのスタート地点に立ててないかなと思っているので、1年ぐらいをかけてあのまあ、世界一周旅行券というものを購入してですね、航空券を、まあ、購入してあの中南米からスタートして、うん、アフリカも含めてですね回りたいなっていうふうに思ってます。
なんかこう沖縄の出身の方でこういうねあの広いところを見て活動している人がいるんだなって、ちょっと一枠ではねあの全てを語っていただくことはできなかったんですけれども、あのぜひまた沖縄帰ってきた時には、はい、ぜひ来てください。
ありがとうございます。
その旅の途中かもしれないですけれども、はい、今こんなところを見てきました、こういう感じでしたっていうのはまた番組通して、
うん、そうですね、
教えていただければと。
ぜひよろしくお願いいたします。
NGO ユイマールの代表ですね、照屋智子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 78